2013年度の聖句として選ばれました詩編第5編12節の御言葉を、すでに年度の歩みは始まっておりますが、この年度の初めにまず共に深く心に刻んでいきたいと願います。今読みいただきました詩編第5編12節、あなたを酒所とする者は皆喜び祝い、常しえに喜び歌います。皆を愛する者はあなたに守られ、あなたによって喜び誇ります。ここにあるのは酒所としての神を賛美し褒めたたえることです。そして神を酒所としていただいていることを喜び祝い、喜び歌い、喜び誇ると、三度も重ねてこれが喜びなのだと歌うのです。酒どころとあります。これは旧約聖書の律法と言われる定めの中、罪を犯した者がその責めから逃れることが許される逃れの町と言われる特別な町、ところとつながりを考えることができます。逃れの町は基本的に故意に罪を、あるいは悪意を持って罪を犯したのではなく、現代風に言うならば過失を犯してしまった、誤ってなしてしまった罪、例えば本当に一番大きいのは人の命を殺めてしまう過失致死罪がそれに相当いたしますが、そのような罪について被害者の側から憎しみに駆られた過剰な復讐がなされないように、いわば私的なリンチが行われないように、その罪人を守るという意味がそこにはありました。その最終的な逃れの町の目的は公正な裁判、法による裁きを行うということであります。この酒どころと訳されているところはより頼むという言葉からできておるのですが、特定の場所として考えるならば、この逃れの町とのつながりをもこのように考えることができます。こういう聖書の中にあるつながりをとは無関係に、酒どころというその言葉の印象だけで今日のこの詩編の言葉を読んでしまいますと、酒どころとは苦しい時の神頼みということわざに通ずるものとして、人生の中で辛く苦しいことがあるときに神が都合の良い逃げ場所となっているように聞こえるでありましょう。私は宗教というものは心の弱い人が持つものだ、そう言われたことがありますし、逆に客観的に聞いたこともありますが、それに相通ずるものがこの酒どころという言葉を誤解されるときに起こると思うのです。勝ち組負け組なる言葉が流行ったものでありますが、いわゆる負け組の者たちが逃げるのが宗教であり信仰であり神なのだとなってしまう。辛くなると何か苦しくなるとすぐに逃げ出そうとする。宗教に逃げる。信仰に逃げる。そのような逃げる生き方は誠に無責任で、尊敬や憧れの対象になどはならないと言われる。 このように露骨に宗教批判をする人はあまりいないかもしれませんが、しかし現代のこの世の中で、そのような宗教への蔑視、ないしは軽視が、この世の中の底流に流れているのではないかと思うのです。それを宗教団体の隠れ蓑をかぶったカルト集団が起こす社会問題のせいばかりにはできません。私たち自身も含めて、真っ当な宗教がきちんと世に向かって、神により頼むこと、信仰、あるいは信心、それが決して逃げではなく、ポジティブな、積極的な、そして力強い生き方なのだと、証ししていく責任があるということを反省をもって覚えたいのであります。私たちの言葉で言えば、やはりもっときちんと伝道しなくてはいけない。そのことを痛感させられます。以前、戦争状態のイラクに入っていった、行って、人質になってしまった青年をめぐり、自己責任ということが盛んに言われたことを思い起こすことができるでしょう。私たちが海外旅行をするときにも、旅行会社の方から言われます。特に少し危険性の高い国や町に行くときには、きちんと自分で自分の身を守るようにと。具体的に言えば、何か面白そうなものがあっても、ふらふらと行かないで、行動を慎み、例えばスリとか、置き引きとかに、の被害に遭わないように、荷物はしっかりと管理し、あるいは悪徳タクシーみたいなものに踏んだくられないように、信頼のおけるところに乗るとか、使うとか、そういうことをちゃんとしましょうと、そういう注意を受けることがあります。確かに自己責任というキーワードで言われるように、自分の身は自分で守らねばならないのも事実でしょう。もちろんできる限り、知恵を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして自分で自分を守ろうとはしても、しかしそれを上回る災難や、あるいは人の悪意や、策略が襲いかかってくることがあります。その時に、必死になって身を守ろう、心をも守ろうといたしますが、どうにもならなくなる時がやはりやってくるのではないでしょうか。詩編第5編のこの詩編詩人は、前のところを見ていただくとすぐわかります。まさにそのような策略、陰謀に巻き込まれ、その苦しみの中から神に向かって訴えています。そこで神は、本来義なる方、正義の方であって、罪を罪として裁くことのできる唯一のお方です。その方が、自分を責めるのではなく、盾となって守ってくださるのだ、と歌い上げてゆく。それは自分が罪がなくて清く正しいからということでは決してありません。自分も罪を犯している罪人であるが、しかし神をより頼む者として、あの逃れの町に逃げ込んでいく罪人と同じく、神によって守られているのだと信じている。自分は守られている存在なのだという、そういう自己理解、アイデンティティを持っている。本来ならば、真っ先に神に責められて、糾弾されて叱るべきものであるが、その神が私を責めようとはせず、かえって悪巧みを持って私を陥れようとする者から守ってくださる。 守られる者の安心と喜びがほとばしり出ている言葉だと言えるでしょう。特に注目したいのは、神が盾となって守ってくださるというここです。戦いをするときには、攻める、攻撃するだけではなくて、防御も大事です。古代の聖書の時代の戦い、戦において防御の最大の道具は盾です。今だとそれこそ機動隊の人たちが透明な非常に頑丈な、割れない、しかし向こうがちゃんと見えるあれまさに盾ですね。古代ではやはり剣や、あるいは槍や弓矢の矢がこう勢いよく飛んできたときに、それをガードする、守る、そういう盾、欠かせないものでありました。以前、歴史スペクタクルと言われる古代英雄を主人公にした映画の中で、いわゆるこの古代オリエント世界における戦争の場面が出てまいりました。その時に歩兵部隊がザッザッザッザッザッザッと敵陣にこう迫っていくのですが、敵から弓矢が、あるいは投げ槍が届いてくる範囲に入ると陣形を変えました。何かというと、この歩兵隊の槍を持っている者が、その槍をまるでこう重ね合わせるようにして、最前列の者が下を、次の者がその上の段をこうバーッとやって、上までこう重ね合わせていくわけです。隙間なく。ちょっと例えが悪いですけど、いわゆるアルマジロのような、わかりますか、アルマジロのようにですね。アルマジロってあれなんです、全身ないし、この特に背中ですね、体毛が変化した鱗状の硬い板、鱗間板というものに覆われているものだそうで、アルマジロという英名はスペイン語で武装したものを意味するアルマードに由来すると辞書にはあります。アルマジロ、実は私が子供の頃過ごしたボリビアにもおりまして、珍しく時々捕まえられて、持ってこられまして、大きさはこんなもんですけれども、本当に丸くなるアルマジロって2種類しかないんです。ですからそれほどまん丸にはならないんですけれども、しかしあのアルマジロはそれこそ獣たちが噛みついても、その歯がこう食い込まないほどに強い、硬いその鱗状の板を持っている。まるであのアルマジロのようにですね、この盾をきれいに並べて、中にいる兵士たちをこうガードする、そういう仕方でですね、戦いにどんどん敵陣に進んでいって、次々と飛んでくる矢をですね、それでこうそこに当たっても中の兵士たちは守られるという、そういう戦い方をする。接近戦で一対一で戦うときには、もちろん一人ずつこうやって戦いますし、敵が撃ってきたらこの盾でこうガードするでしょうけれども、組織的に、集団的にこの盾を用いる用い方として、実際にそういう用いられ方をしていたことをですね、知っていくときに、改めて、ああそうなんだと気づかされた次第でした。飛んでくる弓矢、あるいは矢、それをこの盾が受けて、あるいはそれで弾いて、中にいる者の身を守る。盾、神様は盾だ。そう歌っていく。そういう盾のようなものとして神がいてくださるのだというのは、よく考えてみたら驚くべきことではないでしょうか。全能の神なんです。 天から雷でも下して、悪しき者らを成敗してくれるというのではない。なんと、その悪しき者らが放つ矢や剣や、そういうものをガードする盾となってくださるという。本来、せめて裁くことのできる方が、盾となる、守る側に立つ。私たちは、これは決して当たり前じゃない。大きな大逆転、大逆説と言ってよいと思います。それを私たちは十字架に見ることができます。十字架の場面、あの十字架をめぐって本来ならば責められるべきものがまるで神のようになって尊大に振る舞い、主イエスを責め、裁いていった。十字架に至る前のある時に、主イエスを陥れようとして罠が仕掛けられた。会員の現場を抑えられ、捕まえられた一人の女が連れてこられます。律法の中でも最も大事な十戒の中にもある、会員の戒めに背いたものでありました。その罪は重く、石打ちの刑という最も重い刑罰が受けるようにと定められています。主イエスのところにその女を連れてきて、律法ではこういう女は石で打ち殺せとあるが、あなたはどうお考えか、そう吹っかけられました。主はそれまで多くの人を癒し、そしてそれが罪の縄目から解放するものであることを教え示してこられた。つまり、許すことを教えてきていたわけです。主イエスの体現しておられる神の救いというものは、罪の許しでありました。いわばそれを逆手にとって、罪の中でも最も重大な罪を犯して、現場で取り押さえられたこの女をどう扱うか。やはり無条件に許してしまうのか。それとも律法の定め通りに厳罰に処すのか。許してしまえば、律法、神からいただいた尊く重大の掟を破る違反者となります。逆に律法の定め通りに厳罰に処せば、これまで言ってきたこと、やってきたことと矛盾し、一貫性がなくなる。信用を失うことになっていきます。これは実に巧妙な罠でした。どっちにもいけない。しかし、主イエスはこれを見事に退けていかれた。あなたたちの中で、罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。たったその一言で。律法の定め、罪は罪として裁かねばならない。その通り。しかし、その裁きを成し得るのは罪なき者でなければならない。罪を犯し、罪を負っている者に人の罪を裁く資格などない。すなわち、罪を罪として裁き、処罰を執行することができるのは、義なる神のみであるということであります。その神の一人子として、イエス・キリストは、義なる神の本質を持つ方として、罪を罪として裁き、処罰を執行することができる側の方でありながら、この女には、許しを与えられた。その代わりに、この女が受けるべき、その罪の裁きを自ら引き受け、罪人として断罪され、鞭打たれ、唾をかけられ、恥ずかしめられ、あざけられ、そして最後に十字架に釘打たれ、槍で刺されて死んでいかれた。その不当な裁きを推し進め、実行したのは、罪ある者たちでありました。 裁く資格なき者たち、本来責められ裁かれるべき者がわきまえもなく神のように尊大になる。女を取り巻き石を手にしようとしている者たちの姿が目に浮かびます。一方的にやられているように見える十字架の主イエスは、詩篇の御言葉を実はまさしく成就、実行しておられる。主はまさにその身を盾のごとくし、その身に鞭を受け、釘を打たれ、槍を受けていく。まさしく体を張って盾となってくださっている。十字架の出来事は、本来ならば、私どもに突き刺さるべき矢や釘や槍を、イエス・キリストが身代わりになって、まさに盾となって、我らを守って受けてくださっている出来事であった。そのことを単に知識として分かったり知るのではなくて、ああ、本当に自分を守ってくれている。腹の底から本当にそう受け止め、信ずることができるようになった。あるいはなってきている。それは、決して知恵や自分の考えや思いによるのではないはずです。神の不思議な、憐れみ深い導きのゆえというより他ないでしょう。自分自身の中にある罪、そして世の中にある人々の罪にもみくちゃにされながら、そこで自分も人も皆、自分が神のようになって尊大になり、傲慢になり、愛争い、傷つけ合い、憎しみ合っていく。主イエスを十字架にかけたのと同じ人の罪にまみれていく中で、そこであえぎ、うめき、涙し、崩れてしまうようなこの自分を命がけで守り、そして復活した主イエスとの出会いと交わりが、まことに不思議な、そして一方的な恩寵として与えられてきているのではないか、あるいは与えられつつあるのではないか。今日のペトロの手紙1の御言葉は、詩篇に歌われている神が盾となって守ってくださるということが、まことに主イエスにおいて実現したことを語っています。主が盾となって十字架に死んでいかれたとして、それで終わりであったならば、やはり私たちも結局は死んで終わりになるということになります。しかし、主イエスは死者の中から復活し、常しえの命を与えてくださる。罪から完全に守り通し、最後の戦いとも言える死からさえも守り通し、そして罪の矢や槍が完全にへし折られて焼かれてしまい、朽ちず汚れずしごむことのない財産を受け継ぐ天の御国を与えてくださる。守られるということは、そこまでされるということであります。一時的な苦しい時の神頼みで、付け焼き場的にこの世の困難や試練を乗り越えようというのではない。主イエスがまさしく身をもって、この私たちをかばえ、飛んでくる矢と私たちとの間に身を置くかのごとくに、その身に剣と槍とを受け、十字架に死に、そして死に勝利して復活された。 この十字架の守り、許しを信ずる者に、その復活の命を与えてくださる。それこそ私たちが完全に守り抜かれる存在とされることであります。第一戦はクリアしたけれども、次は分かんないというんじゃないんです。最終戦まで勝った。守り抜いたんだ。それを信ずる信仰を私たちは自力で獲得したのではない。修行を積んで、学問をして、その信仰を悟りを開くようにして獲得したのではない。私たちは自分の罪に、人の罪に、ただ打ち伏されるばかりであった。苦しみ埋めくしかなかった。しかし、その淵の底に主は来てくださるかのように、私たちに歩み寄られ、そして手を差し伸べ、私についてきなさい、と言われる。もう一歩も歩けない。そう思っていたのに、私について来い。どん底の、淵の底の底にもうへたり崩れているこの自分に歩み寄って言ってくださったその言葉にすがるようにして立ち上がろうとするときに、もう一歩も歩けないと思ってたその足に力が入り、立ち上がり、一歩前に踏み出していくものとせられていく。ああ、この方が自分を守る方なのだ。命を懸けてこの愚かな自分を愛し守り、そして守り抜いてその復活の命に預からせてくださる方なのだ。愛も変わらず、自分を愚かであるが、この方に身を委ねていこう。この方に全てをお任せしていこう。苦しい中に心底そう思えるように変えられていく。変えられてきた。それを信仰と言うならば、それは自分で獲得したり、築き上げてきたものでは断じてない。なんとありがたいことだろうか。キリストをこの肉の目で見なくとも、愛し信ずる。そこには、ふつふつと感謝と喜びが湧き溢れてくるのではないか。もう恐れなくていい。苦しいことは苦しい。試練は試練だ。しかしもう恐れなくていい。いや、かえって、この自分をとことん守る方、命をかけて、その命を与えるまでに守り抜いてくださる方があるのだから、私は大丈夫だ、と言える。なんとありがたいことか。そしてなんと、不思議な安らぎであろうか。そこから、静かだが、しかし、確かな、新しい一歩が踏み出されていく。それが喜びに生きる姿ではないでしょうか。